島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今回の絆づくりインタビューは FM アイズルカがお送りいたします。さあ、本日は会津若松商工会議所専務理事の寺内修也さんにお話をお伺いいたします。寺内専務理事、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、会津若松商工会議所様では、さまざまな、活動を展開されているかと思いますが、7月にまた新たなネットワークを設立したということでお話を伺っております。今日はそのあたりをお伺いしたいと思います。ゆかりの地CCI 観光ネットワークということなんですけれども、こちらはどういったものなんでしょうか。
はい、国がですね、日本最高戦略の中で観光による地域の自立的発展の推進を掲げました。でそれに対して日本商工会議所ではその方針にのっとりまして、全国510の商工会議所による観光振興に、取り組み、中小企業の再生とですね、地域経済の活性化を図ることとしました。その一環としてですね、商工会議所観光ネットワークの構築を進めることとなったのです。で、私どもはこの趣旨に沿いましてですね、歴史が結ぶ絵にしをテーマとしまして、6つ商工会議所との友好姉妹商工会議所締結5周年を迎えたですね、平成27年に余市の商工会議所も加わりまして、3会議所でネットワークの基本合意をしたところでございます。でその後ですね、会津藩ゆかりの全国の商工会議所と協議を重ねまして、平成30年の戊辰戦争150周年を前にですね、9つのゆかりの商工会議所とゆかりの地 CCI 観光ネットを構築することになりまして、先ほどの7月にですね、全国商工会議所観光振興大会が開催されました京都においてですね、設立の初会議を開催したところです。
会津若松というのは東日本大震災によって、やはり風評被害というものが、ありましたけれども、そういったものの払拭にもつながりそうな気がしますよね。
はい、実はですね、その設立会議なんですが、9つのゆかりの商工会議所と私どもで10の商工会議所なんですが、プラス1がございまして、そのプラス1はですね、京都商工会議所でございます。で京都商工会議所につきましては、総交流イヤーということで、協定を結びましてですね、平成25年にさまざまな交流をさせていただきました。それも復興後の、復興後というか、震災後のですね、復興に伴う、会津への支援ということでの協定なんですが、そういった中で、プラスワンの京都会議所は今回の設立にあたりましても支援をしていただくという格好になりました。はい、
さあ、それではその、先ほどご紹介いただいた京都商工会議所さんの他の、参加の9都市をご紹介お願いできますでしょうか。
はい、まずは北海道ブロックなんですけども、北海道ブロックは、余市の商工会議所さん、これは明治時代にですね、旧藩士が入植して日本で初めてリンゴ栽培に成功したところでもございます。 朝ドラのまっちゃんの舞台でもなったところですね。で次がやはり函館の商工会議所さんですね。ここは戊辰戦争最後の戦場になったところでございます。で次が東北ブロックですが、陸奥の商工会議所ですが、戊辰戦争後に会津藩士が移住して砺波藩を開いたというところですね。そして、米沢商工会議所、米沢商工会議所さんも会津藩とともに戦ったところの会議所でもございます。で次は関東ブロックなんですが、関東ブロックが日光の商工会議所さんですね。ここは、やはり戊辰戦争の戦場となったところでもございますし、藩主の松平片森公が戊辰戦争後宮司を務めた日光東照宮があるところでございます。で、次が横須賀の商工会議所ですが、ここは会津藩がですね、江戸湾警備を行ったところであり、多くの藩士の墓が今も残っております。で次が静岡商工会議所ですが、ここについては藩祖の星名正彦公の、祖父がですね、徳川家康公でございまして、幼年早年晩年を過ごした駿府城などがございます。でその次が、浜松の商工会議所ですが、ここも家康公が天下取りの足がかりとした浜松城がございます。で最後が東海ブロックですが、ここは岡崎の商工会議所さんで家康公誕生の地ということでございます。でプラスワンの京都商工会議所にしては、今回、会津若松商工会議所を全面支援していただけるということで、さまざまなお手伝いをいただきました。
はい、たくさんの、ね、歴史的なその経緯で関わる各地と、ね、また新たなつながりができたということで、ね、やはり同じ思いの仲間がたくさんいるというのは心強いですよね。
そうですね、本当にさまざまな今回のネットのテーマが江西市ということで、歴史的結果をもとにですね、つながりのある地区でもございますので、非常にその辺のところは精神的にも歴史的にもつながりは深いものがあると思いますね。
さあこのネットワークの設立会議が7月に行われたようなんですが、その様子はいかがでしたか。
はい、10の商工会議所とあと京都商工会議所で11だったんですけども、約40名ぐらいの参加がいただきました。でそういった中で会頭の方からですね、ご挨拶申し上げたりですね、あとは会津松平家第14代の当主でございます松平様とかですね、元 JR 東海の会長で日本商工会議所の専門委員長、観光専門委員長を務めております須田さんなどが祝辞をいただきまして、今後のですね、歴史的江西をテーマとした新たな観光ネットワークを構築してですね、それぞれの地域が、持続可能な、経済文化の再活性化を目指すことを誓い合ったものでもございます。
では最後になりますが、今後会津ゆかりの地としての活動予定や目標などがあればお聞かせいただきたいと思います。
はい、今後につきましては、各地域間の観光ルートの設定とかですね、共通もパンフレットの作成とか、総合イベントへの参加などを行いながら、緩やかなネットワークとして未来に向け、それぞれテーマを持って長く継続したいと考えています。例えば、身近なエリアでは戊辰の道を歩く、あるいは、会津藩再起の道などが考えられますし、遠くは、家康公ゆかりの地を訪ねてとかですね、港がつなぐ町などによってですね、滞在日数の長い外国人向けの船や、飛行機による航程の開発もできるかもしれません。いずれにしても物語ストーリーを作るのが先決であると考えています。で会津藩とかですね、藩士のゆかりの地というのは全国津々浦々に存在しておりますので、歴史的な精神的なつながりを持って、まだまだ発掘されていない、江西島も多々あると思いますので、一歩一歩各会議所と連携して進めていきたいと考えております。
今日は会津若松商工会議所専務理事の寺内修也さんにお話をお伺いしました。寺内専務理事、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
世界の過酷な地でその名は語り継がれ、多くの伝説を生む地球基準の耐久性と圧倒的な走破力がさらなる高みへ。ランドクルーザー、ランドクルーザープラド特別使用車 G フロンティア誕生。福島トヨタ、18日まで発表会開催。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。